江東区声の広報令和5年3月11日号。発行責任者、江東区政策経営部広報広聴課。電話3647-2299。ホームページ www.city.koto.lg.jp。 こんにちは。声の広報3月11日号をお送りします。はじめに目次をお伝えします。目次1、つながり支え合う新たな江東区づくり、山崎区長が所信を表明。2、東京お米クーポン、東京都から4月末までに順次クーポンを送付。3、3月24日は世界結核デー、ユナイトトゥーエンド TV。結核流行の収束のために団結しよう。4、梅毒、過去最多ペースで急増中。スマホ世代へのメッセージ、誰でもかかる身近な梅毒、動画配信中。5、江東区環境フェア、6月4日日曜、ステージ出演団体協賛企業等募集。6、エコックル高等、4月の環境学習講座。7、マスク着用の見直しにかかる区の対応方針について。8、4月1日土曜から、子ども医療費助成制度の対象年齢が高校生年齢相当まで拡大。医療証は3月下旬送付。9、守ろう道路専用のルール。安心して通れる道路を目指して。10、文化財保護推進員講習会、受講生募集。江東区の歴史を一緒に学びませんか？11、江東若者女性仕事センター、4月度セミナー参加者募集。12、小学校高学年期の子どもたち、6、中学校入学に向けて。13、令和4年度、河川等水質調査結果、河川海域の水質は良好。14、令和4年度、河川大気中の有害化学物質の調査結果、すべての調査地点で環境基準より低い値。15、お知らせ。16、講座催し物。17、保険。18、観光書。19、その他。20、江東区内の子ども食堂、子どもたちの笑顔のために活動中。21、江東区文化観光ガイドがご案内、街歩きイベントツアー。4月5日水曜から8日土曜、有明、青海、春の花いっぱい散歩。22、頑張る小中学生コーナー。以上、目次です。掲載している情報は3月3日時点のものです。最新の情報はお問い合わせください。本文に入ります。1. つながり支え合う新たな江東区づくり、山崎区長が所信を表明。令和5年第1回区議会定例会が2月15日から開会されています。会期日程は3月15日水曜までの29日間で、令和5年度一般会計予算などの議案について審議されています。開会にあたり、山崎区長は今年1年の所信を表明し、区民の皆さんと区議会に理解と協力を求めました。区長所信表明、要旨。新型コロナウイルス感染症について、国内で初の感染者が確認されてから3年が経過しましたが、 区ではいち早く相談窓口を設置して以降、区民生活、区内事業者、医療機関従事者を支える様々な取り組みを常にスピード感を持って実施してきました。また、新型コロナウイルスワクチン接種についても、昨年9月からオミクロン株対応のワクチン接種が開始されましたが、本区では接種日時を指定した接種券の発送などにより、23区でも上位の接種率となっています。国においては感染症法上の位置づけを5月8日から季節性インフルエンザと同じ5類へ引き下げることを決定しましたが、今後も区民の安全と安心を第一に引き続き感染対策に全力で取り組んでいきます。令和5年度予算編成の大綱。日本経済はコロナ禍からの社会経済活動の正常化が進みつつある中、緩やかな持ち直しが続いていますが、一方、世界的なエネルギー・食料価格の高騰や、欧米各国の金融引き締め等による世界的な景気後退懸念など、日本経済を取り巻く環境は厳しさを増しているとしています。こうした経済情勢等を踏まえ、国の令和5年度予算は歴史の転換期にあって、日本が直面する内外の重要課題の解決に道筋をつけ、未来を切り開くための予算として編成され、一般会計総額は前年度比 6.3% 増の114兆3812億円で過去最大の予算規模となっています。また、東京都の令和5年度当初予算は、明るい未来の東京の実現に向け、将来にわたって成長と成熟が両立した光り輝く都市へと確実に進化し続ける予算として編成され、一般会計総額は前年度比 3.1% 増の8兆410億円で過去最大の予算規模となっています。みんながつながり未来を描く新たな時代への成長予算。本区を取り巻く財政環境ですが、特別区税は所得環境の改善や納税義務者数の増加などにより588億2400万円、前年度比 5.8% の増、また特別区交付金は公共施設改築工事費の臨時的算定などにより交付金総額で前年度比 7.0% 増の623億3300万円としています。しかし、税減偏在是正措置の影響や、ふるさと納税による減収の拡大に加え、長期化する新型コロナウイルス感染症や物価高騰など、区民生活にもたらす影響が依然として不透明であり、先行きを楽観視できる状況ではありません。こうした中、本区の令和5年度予算は、未来を担う子どもたちを応援する子育て支援をはじめ、地域コミュニティの再生や活性化への取り組み、関東大震災から100年を節目とした防災・減災対策など、新たな時代へ成長する予算と位置づけ、みんながつながり未来を描く新たな時代への成長予算として編成しました。一般会計は、2370億400万円、前年度比 3.8% の増で過去最大規模となっています。本区の重要課題、地下鉄8号線の延伸。地下鉄8号線の延伸については、半世紀にわたり、区と区議会、区民の皆様が一つになって、粘り強く必要性を訴え、絶え間なく活動してきたことがようやく結実し、昨年3月に国土交通大臣から鉄道事業許可がなされました。以降、都市計画素案説明会の実施など、必要な手続きが着実に進められ、路線整備や沿線のまちづくりについて、以前にも増して多くの期待の声が寄せられており、私も区長として区民の皆様の思いにしっかりと応えていかなければならないと決意を新たにしました。とりわけ、2つの中間新駅を含めた沿線地域のまちづくりをしっかりと進め、 8号線延伸の整備効果を本区の発展に最大限結びつけることが区にとっての重要な役割です。そのため、沿線地域の基本的な街づくりの方向性を示す、仮称、地下鉄8号線沿線街づくり構想を本年3月に策定し、各駅周辺の街づくりを順次進めていきます。来年度は、仮称、枝川駅周辺の街づくりに取り組み、地域と行政が街の将来像を共有しながら、一体となって沿線の街づくりを推進していきます。令和5年度の主な取り組み等、水災環境都市づくり、新たな公園の整備、本区の豊かな河川や運河、浸水公園などを効果的に活用し、水災都市における賑わいや環境に配慮した潤いのある生活を実現していきます。若洲公園のリニューアルにあたっては、経年劣化した風車を撤去し、子供が主役になる都内最大級の大型遊具と、公園からの温室効果ガスの排出量実質ゼロを実現する再生可能エネルギー設備を導入する、親子で過ごす江東区版ゼロカーボンパークを整備していきます。また、パーク PFI を活用することで、民間活力の導入と財政負担の軽減を図っていきます。仮称、大島九丁目公園の整備については、区民と一緒にゼロから作る公園をコンセプトに、区民参加イベントを行いながら、コミュニティ醸成につながる公園整備を進めていきます。ゼロカーボンシティ江東区の実現を目指して、地球温暖化対策では、2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにするためのロードマップとして、ゼロカーボンシティ江東区実現プランを策定し、区民や事業者とともに取り組みを進めていきます。資源回収では、容器包装プラスチックに加えて、新たに製品プラスチックの資源回収を、令和5年10月より開始し、これまで燃やすゴミとして出されてきたゴミの減量を図ることで、資源循環型社会の形成を進め、二酸化炭素排出量の削減を加速させていきます。未来をつくる子どもを育むまちづくり、子育て支援の充実と虐待予防。全国的に出生率が低下し、本区においても乳幼児人口が減少する中、少子化対策、子育て支援は一刻の猶予もない喫緊の課題です。保育サービスの提供については、様々な緊急対策の実施により達成した待機児童ゼロの継続に向けて、地域ごとの保育需要に応じた適切な定員確保策を講じていきます。子育て家庭への支援では、区独自に所得制限なしで、18歳以下の子ども1人につき3万円の電子クーポン等を支給し、子育て世帯へのさらなる生活支援を実施します。また、中学生までを対象としてきた子ども医療費助成を所得制限なし、自己負担なしで高校生相当まで拡大して実施します。さらに、子育てで孤立しやすい一人親家庭に対して、子育ての負担軽減や産後うつの未然防止を図るため、家事・育児サポーターを派遣するサービスを実施します。児童虐待対応では、区の目指す児童相談体制や児童相談所の基本理念、施設整備の基本的な方針などをお示しするため、区立児童相談所基本計画の策定に着手します。ヤングケアラー等への支援体制強化。ヤングケアラーへの支援では、実態調査の結果を踏まえ、支援ネットワークの強化など、早期発見と適切な支援につなげるための体制を強化していきます。さらに、不登校やヤングケアラー等の状況にある児童・生徒への支援を強化するため、スクールソーシャルワーカーによる学校巡回型の支援体制を整備していきます。子どもたちに豊かな学校生活を。教育施策では、 成績優秀で学習意欲がある子どもが家庭の経済状況に左右されずに学業に専念できる環境を整備するため、高校等へ進学する中学3年生を対象に23区発の学資金を含めた区独自の給付型奨学資金制度を創設します。部活動振興では休日の活動を見直し、生徒がより主体的にスポーツ・文化活動に親しむことができるよう、文化コミュニティ財団・健康スポーツ公社と連携し、部活動の地域移行に向けた体制整備に取り組んでいきます。また、物価高騰の長期化が見込まれる中、学校給食無償化の検討に着手するとともに、令和5年度も、保育所等給食費及び学校給食費における緊急支援を実施します。地域の活力を生み出すまちづくり、地域の活性化と多様性社会を目指して、地域においてはコロナ禍で拍車がかかった地域コミュニティの希薄化や活動を支える担い手の高齢化、次世代の担い手不足が深刻な課題となっており、様々な取り組みを連動させながら、地域コミュニティと地域経済の活性化を図っていきます。合わせて、本区が差別や偏見のない多様性を認め合う社会となるよう、より一層人権尊重の意識啓発に取り組むとともに、多様な性に対する理解を促進していきます。まず、地域活動の推進では、コロナ禍で様々な地域イベントの中止や自粛が続いたことで、弱体化してしまった地域コミュニティの再生と活性化を図るため、新たな町会・自治会活動の支援を行っていきます。また、コミュニティ活動支援では、協働を推進するための環境整備として、本年4月に江東区ボランティア地域貢献活動センターを開設し、地域貢献活動団体等の活性化に努めていきます。図書館サービスの充実。有明スポーツセンターのレストラン施設跡地を活用して、子ども向け図書館を整備するとともに、24時間どこからでも本を借りられる電子図書館サービスを導入します。中小企業支援と地域経済活性化。中小企業支援では、引き続き融資斡旋における事業者の利子負担等の軽減を図り、コロナ禍や原油価格・物価高騰の影響を受ける事業者の経営を支援していきます。また、社会環境の変容による創業ニーズの増加に対応するため、セミナーの開催等、創業者への支援を拡充していきます。商業振興では、プレミアム率 30% の区内共通商品券を紙及び電子で発行し、物価高騰等の影響を受ける家計の応援と、未だ回復途上である地域経済の活性化に取り組んでいきます。渋沢栄一ゆかりの地をめぐる観光イベント開催。観光施策では、旧渋沢家住宅の移築・公開に向けた機運醸成を図るとともに、令和6年度上期に予定される新しい日本銀行券の発行を契機に、国立印刷局と包括連携協定を締結し、渋沢栄一ゆかりの地や区内の観光スポット等に仕掛けたヒントを頼りに宝箱を探し出す謎解きスタンプラリーを開催するなど、本区の魅力を知ってもらうことで観光振興を図っていきます。高齢者など誰もが支え合う社会づくり。高齢者施設・障害者施設の充実。一人一人の尊厳が守られ、地域で共に支え合い、誰もが笑顔で安全に暮らせる街の実現に向けて、江東区地域福祉計画に基づき、地域関係機関などとのさらなる連携・協働を推進していきます。まず、高齢者施策では、亀戸9丁目都有地を活用し、区内16カ所目となる特別養護老人ホーム、並びに都市型経費老人ホーム、介護専用型ケアハウスの整備を進めます。障害者施策では、 区内初となる障害者入所施設が本年4月に開所します。住み慣れた江東区で安心して暮らせる環境づくりを進めていきます。医療的ケア児への支援では、保育園や幼稚園、キッズクラブにおいても、医療的ケア児の受け入れを開始するとともに、必要な情報を一元的に記載したガイドブックを作成します。妊産婦や子どもへの支援の充実。妊娠・出産の支援では、まず国の出産・子育て応援交付金を活用し、令和4年4月1日以降に出産した産婦等に対して、総額10万円相当の出産・子育て応援ギフトを支給します。ゆりかご面接、新生児産婦訪問指導後に、それぞれ5万円相当のギフトを支給することで、経済支援と相談支援の両面から、すべての妊産婦の方が安心して出産・子育てができる環境を整備していきます。さらに、区民の利便性及び面接率の向上を図るため、豊洲特別出張所において、妊婦に対するゆりかご面接を開始します。予防接種については、50歳以上の区民に対する帯状疱疹ワクチンの接種費用の一部助成を開始します。防災都市高騰戦略。新防災都市高騰元年。関東大震災から100年の節目を迎える本年、首都直下地震への備えはもとより、大規模水害対策も含めた防災対策について、いざという時に区民の生命安全を守るため、改めて見直し、強化すべき時を迎えています。そのため、令和5年度を、新防災都市高騰元年と位置づけ、防災対応力の一層の向上を図っていきます。まず、昨年5月に公表された首都直下地震等の新たな被害想定を踏まえ、本年10月を目途に、江東区地域防災計画を改定します。合わせて、江東区事業継続計画の改定や、避難所開設運営に特化した実践的な訓練の実施などにより、区の防災力の底上げを図っていきます。自助・共助の取り組みを推進。大規模水害時の緊急避難先としての民間マンション活用に向けた協定締結の促進や、防災カタログギフトの全戸配布、火災危険度の高い地域を対象とした感震ブレーカーの配布など、自助・共助の取り組みを推進していきます。住まいの安全性向上に向けて、マンション対策として、今年度改定する江東区マンション建設方針に基づき、現下の課題であるワンルームマンションや浸水対策、持続可能性向上に重点を置いて建設を誘導するとともに、江東区マンション管理適正化推進計画の策定を進め、マンション管理水準の向上を図っていきます。木造住宅密集地域への不燃化の促進については、北砂3、4、5丁目地区において、防災性の向上と住環境の改善を図るため、防災生活道路及び不燃化小規模空き地の整備を進めていきます。老朽化する戸建て住宅等への対応については、来年度、江東区老朽空き家等対策計画を策定し、総合的かつ計画的に対策を実施していきます。オリンピック・パラリンピックレガシーの継承。レガシー施設を活用し、健康づくりを促進。本区出身の堀米雄斗選手がオリンピックで金メダルを獲得したことを契機としたスケートボードへの関心の高まりを受け、昨年11月に夢の島総合運動場内にスケートボードパークを開設しました。誰もが安全にスケートボードを楽しめる初級・中級者向けの施設として整備し、多くの利用者から好評をいただいています。今後は他のレガシー施設も有効活用し、スポーツを通した区民の健康づくりの促進や、 子どもたちの体力向上を積極的に進めていきます。臨海部のまちづくり、夢のあるまちづくりを推進。本区の臨海部は東京2020大会のレガシー施設を含め、豊洲、有明などで大規模な開発が続くとともに、海の森では新たなパークエリアの整備が進められるなど、今後もまちづくりに影響を与える著しい変化が続いていくことが想定されます。都市計画マスタープランにおいては、未来の臨海部のまちづくりを重点戦略に掲げ、スポーツ、テクノロジー、自然が共生する湾岸軸を形成することとしています。そこで、臨海部の都市交通のあり方等を示すビジョンを策定し、関係機関や交通事業者等と共有することで、臨海部へのアクセス性や回遊性の向上を図るなど、ベイエリアの魅力を最大限活かした夢のある将来の街づくりを進めていきます。長期計画の実現に向けて、安全安心と支え合いを実感できる江東区を目指して、誰もがデジタルの恩恵を受けられる社会の実現を目指し、江東区情報化推進プランに基づき、オンライン申請の拡充など、ICT を活用した区民サービスを一層向上させるとともに、先端技術の活用による効果的・効率的な行財政運営を図り、本区の DX をより一層推進していきます。また、江東区行財政改革計画を着実に推進しつつ、外部評価を活用した事務事業の見直しや新たな施策の創出などを通じ、長期計画の着実な推進を図っていきます。新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの見直しにより、今後、あらゆる面でウィズコロナへの転換が加速していくことが想定されます。原油価格、物価高騰など、区民生活の日常回復への懸念材料もありますが、これらにもしっかりと対応し、区民の誰もが、安全安心と支え合いを実感できる江東区づくりに邁進し、区民の負託と信頼に意欲、スピード、思いやりを持って応えていきます。
2. 東京お米クーポン。東京都から4月末までに順次クーポンを送付。東京都では物価高の影響を受けやすい低所得世帯に対し、国産の米や野菜などの食品と引き換えることができる東京お米クーポンの送付を開始しました。4月中旬までにクーポンが届かない場合は、東京お米クーポン事業コールセンターにご連絡ください。対象世帯、1、江東区において、電力、ガス、食料品等価格高騰緊急支援給付金の対象であった世帯、2、東京都内の区市町村、江東区以外において、電力、ガス、食料品等価格高騰緊急支援給付金の対象であった世帯。3、東京都外の市町村において、電力、ガス、食料品等価格高騰緊急支援給付金の対象であり、令和4年10月1日から令和5年3月31日までの間に、東京都内の区市町村に転入した世帯。申し込み方法。1または2に該当。世帯主に対して東京都から4月末までに順次クーポンが送付されます。同封の申し込みはがき、またはクーポンに記載された専用サイトから申し込みください。専用サイトでの申し込みは4月1日土曜開始予定です。なお、1に該当する世帯で、世帯の中に令和4年1月2日以降の江東区への転入者がおり、電力、ガス、食料品等価格高騰緊急支援給付金を受給していない世帯は、クーポンを請求する必要があるため、コールセンターにご連絡ください。3に該当。クーポンを請求する必要があるため、コールセンターにご連絡ください。受け取れる食品とその配送。クーポンに同封されるリーフレットに記載されている食品パッケージの中からお好きなコースを選択できます。 申し込み受付後3月下旬以降、コースに応じて2回または3回に分けて9月末までに順次配送されます。詐欺に注意。この事業で東京都や江東区の職員が自宅を訪問したり、口座情報や家族構成などを聞いたり、現金や金券の給付案内などはしません。またお届けの際に代引手数料などの料金を請求することもありません。ご注意ください。問い合わせ先、東京お米クーポン事業コールセンター、電話5249-3553、午前9時から午後6時、土曜日曜祝日も開設。東京都ホームページの二次元コードがあります。 3月24日は世界結核デー。 Unite to End TV、 結核流行の収束のために団結しよう。 WHO 世界保健機関は、ロベルト・コッホが結核菌を発見した3月24日を世界結核デーと定め、各国に結核対策の強化を求める日となっています。日本では過去の病気と思われがちですが、今でも欧米諸国と比較すると罹患率が高く、区でも毎年100人程度の新規の結核患者の発生が報告されています。長引く咳は赤信号。結核の初期症状は咳、痰、微熱です。いずれも結核に特有の症状ではないため、初めから結核を疑われることはまずありません。そのため、咳や痰などの症状が2週間以上続く場合、結核を疑い、早めに医療機関を受診し、レントゲン検査の実施を主治医の先生と相談してください。症状が進むと、周りに感染を広げることもあるため、早めの受診が重要です。中には、咳などの症状がなくても、職場や区の検診で結核と診断されることもあります。検診の機会がある方は必ず受診しましょう。結核と診断されたら、結核はきちんと薬を飲み続ければ治ります。治療は半年以上かかりますが、治るまで確実に服薬できるよう、保健所では患者の方一人一人へ治療の支援をしています。心配な方は保健所にご相談ください。問い合わせ先、保健所保健予防課感染症対策係、電話3647-5879、ファクス3647-7068。4、梅毒、過去最多ペースで急増中。スマホ世代へのメッセージ、誰でもかかる身近な梅毒、動画配信中。梅毒は性感染症の一つですが、感染力が強く、粘膜や皮膚の接触を伴う性行為だけでなく、キスでも感染することがあります。特定の人だけがかかる病気ではありません。平成26年頃からここ数年で爆発的に患者が急増しており、特に若い女性の増加が見られます。感染しても症状がない人もいて、皮膚に痛みやかゆみのない発疹が出たり消えたりしている間に病気が進行します。治療をしない限り、病原体は体の中から消えません。妊婦が感染することによって起こる子どもの先天梅毒も懸念されています。症状がなくても検査を受けることで、早期発見、早期治療につながり、パートナーへの感染を防ぐことができます。梅毒や検査についての動画を公開していますので、ぜひご覧ください。視聴方法、YouTube 区公式チャンネル、梅毒を知る病態編、心配な時どうしたらいいか、検査編、2つの二次元コードがあります。問い合わせ先、保健所保健予防課感染症対策係、電話3647-5879、ファクス3647-7068。 5. 江東区環境フェア、6月4日日曜、ステージ出演団体、協賛企業等募集。行動しよう、 CO2 削減、ゼロカーボンシティ江東区の実現に向けてをテーマに、 江東区環境フェアを6月4日日曜に開催します。出演・協賛申し込み等の詳細は区ホームページをご覧ください。ステージ出演団体等を募集。当日、会場内の屋外ステージでパフォーマンスを披露する団体等を募集します。日時、6月4日日曜、午前10時半から正午の間で、20分から30分程度。場所、エコックル高等、潮見 1-29-7。対象、定員、区内を拠点に事業・活動を行う学校・企業・団体または個人3組程度。抽選。内容、音楽、演劇、実験ショーなど。協賛企業等を募集。環境フェアにご協賛いただける企業や団体、個人を募集します。協賛金は一口1万円、物品等も可、です。協賛いただいた場合は、企業等の名称を各種広報誌、区ホームページ、場内看板等に掲載します。いずれも、締め切り日、3月31日金曜必着。問い合わせ先、エコックル高等。電話、3644-7130。ファクス、3644-7135。6、エコックル高等、4月の環境学習講座。日時、内容、次の通り。講座、内容、日程、場所、費用、対象の順に読みます。エコックル森の幼稚園春編、親子で春の草花遊び、4月12日水曜、10時10分から11時25分。ただし、好転の場合は、4月14日金曜、13時10分から14時25分に10円予定。場所、猿江恩賜公園。無料。2、3歳児、受講日時点、1人と保護者1人で8組16人。春の公園で自然と触れ合おう。春に咲く花やオタマジャクシなどの生き物観察をします。4月15日土曜、10時から12時、場所、木場公園。無料、小学生1人と保護者1人で10組20人。小座布団作り。材料にリサイクル綿を使い、布団の手入れ方法やゴアールについても学びます。4月15日土曜、13時30分から16時、700円、16歳以上7人。よもぎ香る草団子作り。野草を使って旬の食べ物を手作りします。4月16日日曜、10時から11時30分、400円、16歳以上12人。春の渡り鳥を探して見分けよう。レンジャーと行く新木場。野鳥の声などに注目して観察しよう。4月22日土曜、10時から12時。ただし、雨天の場合は4月23日日曜に順延予定。場所、夢の島緑道公園、新木場緑道公園。無料。小学3年生以上16人、小学生は要保護者同伴。エコな活動をスゴロクで楽しく学ぼう。自分がコマになり、温暖化などの丸×クイズに挑戦。4月22日土曜、13時30分から15時30分。無料、5歳から小学生と保護者16人。保護者1人で対象の子供2人まで申し込みか。エコックル高等クイズラリーバージョン1。展示室やポケットエコスペースをめぐってクイズに挑戦。参加者には景品を進呈。日時、4月1日土曜から9日日曜の毎日。4月3日月曜は休館。4月15日土曜から30日日曜の土曜日曜、9時30分から17時。受付16時30分まで。所要、15分から30分程度。対象、どなたでも。小学3年生以下は要保護者同伴。混雑時の人数制限あり。費用、無料。申し込み、当日直接エコックル高等2階事務室へ。なお、 受講にあたり当選者以外の方、乳幼児等の入室・参加はできません。特に記載のない講座は、エコックル高等、潮見 1-29-7 が会場です。場所、エコックル高等、潮見 1-29-7 ほか、対象、区民を優先し抽選、当選者にのみ3月下旬から4月上旬の間に通知、締め切り日、3月20日月曜必着、申し込み、区ホームページ、またはエコックル高等へ郵送、封書、はがき等、または窓口で。なお、申し込み方法の詳細は区ホームページをご覧ください。講座・イベント申し込みホームページの二次元コードがあります。電話3644-7130、ファクス3644-7135、月曜は休館。7. マスク着用の見直しにかかる区の対応方針について。国及び都は、3月13日月曜以降、マスクの着用については個人の主体的な選択を尊重し、個人の判断に委ねることを基本としました。また、高齢者等重症化リスクの高い方を守るため、感染防止対策として、マスクの着用が効果的である場面などを示しています。このことを受け、区では原則として、区役所に来庁する方については、個人の判断を尊重し、マスクの着用を求めません。その他、区の対応方針の詳細は、区ホームページをご覧ください。区ホームページの二次元コードがあります。問い合わせ先、危機管理課危機管理係、電話3647-9382、ファクス3647-9651。8、4月1日土曜から、子ども医療費助成制度の対象年齢が高校生年齢相当まで拡大。医療証は3月下旬送付。高校生年齢相当の方に対して4月1日土曜から利用できる医療証、丸青医療証を3月下旬に送付します。現中学校3年生で医療証をお持ちの方には自動的に資格を更新して新しい医療証、丸青医療証を送付します。それ以外の申請対象者の方には申請書を送付していますので、申請がお済みでない方は早めにお手続きください。申請方法等詳細は区ホームページをご覧いただくか、給付係へお問い合わせください。問い合わせ先、子ども家庭支援課給付係、電話3647-4754、ファクス3647-9196。9、守ろう道路専用のルール、安心して通れる道路を目指して。区道、都道などの公道は、誰もが安心して利用できるように整備されています。しかし、道路上に置かれた物件が、交通上支障となり、事故の原因になる場合があります。道路上に特定の施設、物品、を設置して継続的に使用することを道路専用といい、道路専用許可の対象となる施設は道路法で限定されています。上り旗、縦看板などは交通安全上の支障となるため、道路上に設置することは認められていません。道路は大切な共有財産です。みんなでルールを守りましょう。忘れていませんか？道路専用許可申請。看板や日よけなどは、路面からの高さや大きさなど、一定の基準を満たしていれば、道路専用許可を受けることができます。また、表示面積5平方メートル以下の自家用看板は、所定の手続きにより、道路専用料が減免されます。道路専用物件の設置基準や申請の方法は、区ホームページをご覧いただくか、道路専用係へお問い合わせください。道路上に出ている看板や日よけなどの道路専用許可申請をまだ行っていない企業や商店の方は、速やかに手続きをお願いします。問い合わせ先、道路課道路専用係、電話3647-9689、ファクス 3647-2126。みんなの道路、きれいに広く安全に。道路上に植木鉢、プランター、段差解消ブロック、鉄板などの私物を置くことは、歩行者、自転車などの通行の支障となるほか、水たまりができる原因となることもあります。また、設置した私物が原因で事故が発生した場合、設置者が責任を問われることもありますので、自主的に片付けてください。皆さんのご理解とご協力をお願いします。問い合わせ先、施設保全課観察係、電話3642-5094、ファクス3642-4748。10、文化財保護推進員講習会、受講生募集、江東区の歴史を一緒に学びませんか？江東区に長く住んでいるが地元のことをよく知らない。引っ越してきたばかりなので江東区のことを学びたい。区の歴史や身近な文化財に親しみたいなど、自分の住んでいる町についてもっと知りたいという方におすすめの講習会です。区の歴史や身近にある文化財について学ぶ講義のほか、有形文化財の調査、拓本採取など実践的な屋外実習も行います。博物館での研修もあり、普段見ることのできない収蔵庫など、博物館の裏側を見学できます。日時、内容、次の通り、全18回。講習会日程、原則18時30分から20時、土曜、日曜は日中。回、日程、講習内容の順に読みます。1、5月10日水曜、開講式、オリエンテーション、文化財の種類と保護。2、5月17日水曜、江東区の歴史、1、中世から近世。3、5月24日水曜、江東区の歴史、2、近世から近代。4、6月7日水曜、江東区の歴史、3、近代。江東区の歴史、4、巡り地区の特徴。5、6月11日日曜、江東区の歴史、5、文化財巡り、深川地区。6、6月21日水曜、博物館、資料館の利用、1、バックヤード見学、中川船番所資料館。7、8月23日水曜、江東区の文化財、1、有形文化財、深川東京モダン館。8、8月30日水曜、有形文化財の調査、1、文化財の調査方法。資料、史は歴史の史。資料、史は資本の史の読み方。9、9月9日土曜、有形文化財の調査、2、調査実習。10、9月13日水曜、江東区の文化財、2、埋蔵文化財。11、9月20日水曜、有形文化財の調査、3、調査実習のまとめ。12、10月4日水曜、江東区の文化財、3、民族文化財、有形、無形。13、10月18日水曜、江東区の文化財、4、工芸、森下文化センター。14、11月4日土曜、江東区の文化財、5、伝統工芸展見学、深川江戸資料館。15、11月18日土曜、文化財講演会、場所未定。16、11月25日土曜、江東区の歴史、6、常設展見学、芭蕉記念館。17、12月6日水曜、修了式。18、12月16日土曜、博物館、資料館の利用、2、博物館研修会、場所未定。以上です。場所、教育センター、東洋 2-3-6 など。対象、定員、全18回のうち14回以上受講可能な区内在住の方15人、抽選。費用、2000円、資料代。別途実費がかかります。 締め切り日3月23日木曜筆着。申し込み往復はがきに1口座名、2氏名振り仮名、3住所、4電話番号、5年齢、6応募動機を記入し、郵便番号135-8383、区役所文化観光課文化財係へ。なお、返信用にもご自分の住所・氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話3647-9819、ファクス3647-8470。11、高等若者女性仕事センター、4月度セミナー、参加者募集。4月度セミナーの二次元コードがあります。求職者向けのセミナーを開催しています。人生100年時代の働き方を考えるマネープラン講座などを開催します。生き方、働き方を選択する上で切り離せないお金のこと。家庭状況や自分に合ったマネープランを立てるため、お金の基礎知識をファイナンシャルプランナーから学び、今後の働き方や家計について考えましょう。日時、内容、次の通り。求職者向けのセミナー。対象、どなたでも。日程、定員、テーマの順に読みます。4月10日月曜、10時30分から12時30分。10人。職場で求められる PC スキル講座、実務エクセル編。4月14日金曜、10時30分から12時30分、10人。職場で求められる PC スキル講座、実務パワーポイント編。4月17日月曜、10時30分から12時30分、32人。基本から学べる応募書類作成講座。4月20日木曜、10時30分から12時30分、32人。知って得する就職活動の進め方、オンライン受講か。4月21日金曜、10時30分から12時30分、32人。もっと魅力的にアピール、面接スキルアップ講座。4月24日月曜、10時30分から12時30分、32人。人生100年時代の働き方を考えるマネープラン講座、オンライン受講か。4月28日金曜、10時30分から12時30分、32人。多様化の時代に自分らしいキャリアを、キャリアデザイン講座、オンライン受講か。なお、セミナーの申し込みには、センターの利用登録が必要。すべての講座で受講が初めての方を優先し、申し込み順。月に3講座まで予約か。すべてのパソコン講座の受付期間は3月20日月曜までとし、応募多数の場合は、区民の優先枠5割を設け抽選。3月23日木曜、当センターホームページで当選者 ID を発表。実務エクセル編は、簡単な表作成や四則演算ができる方が対象。実務パワーポイント編は、ワード&エクセルの基本操作をマスターしている方が対象。以上です。場所、高等若者女性仕事センター、亀戸 2-19-1 カメリアプラザ9階。費用、無料。申し込み、3月15日水曜9時30分から、ホームページまたは電話で申し込み順。電話5836-5160、ファクス3637-2351。
12、小学校高学年期の子どもたち、6、中学校入学に向けて。環境が大きく変わる中学校への入学は、楽しみと同時に不安を感じるお子さんも多いのではないでしょうか。小学校と中学校の違い。小学校は一般的にクラス担任が授業を受け持ちますが、中学では科目ごとに先生が変わります。行事や普段の生活で自主性がより求められます。自分から発信しないと助けてもらえないこともあり、戸惑う子もいるかもしれません。 先輩や後輩、友人など新しい人間関係で不安を感じる子もいるでしょう。入学前に少しでも不安が和らげられるよう準備できるといいですね。中学校生活のイメージを持つ。中学校の様子を話してあげられるといいでしょう。親が自分の体験談も交えて話すのもいいですね。その際、大変だったことを強調すると不安を煽ってしまいます。新しい仲間ができたことや、達成感を味わえたこと、感動したことなど、前向きな内容を伝えてあげてください。学習習慣を身につけておく。中学に入ってからは定期テストもあり、日々の勉強がより大切になります。小学校の間に復習する習慣をつけておく。入学前の春休みに簡単なドリルをやっておくのも良いでしょう。長い時間でなくても、毎日決まった時間勉強することを習慣にしていきましょう。わからないところは今のうちに整理してできるようにしておくと安心ですね。家を安心できる場所に。入学前後に限らず、お子さんが不安を話しやすい環境を作ってあげてください。ゆったりした雰囲気があると、なんとなく話を切り出しやすいかもしれません。また、この時期難しいのは親子の距離感です。子供が求めていないのに、親が手を出しすぎると必要な自立を阻み、かといって放っておくと、まだまだできないことも多くあります。親は近すぎず遠すぎず、子供が自分で取り組めるよう見守りフォローしてあげましょう。いつでも力になるよという姿勢を見せ続けることは、お子さんの大きな力になります。SNS についても親子でルールを決めておきましょう。問い合わせ先、地域教育課社会教育担当。電話3647-9676、ファックス3647-9274。13、令和4年度河川等水質調査結果、河川海域の水質は良好。国は横実験川、大横川、小名木川などの河川や、砂町運河、東雲運河などの海域があります。区では、河川12地点と海域3地点の計15地点で年4回4月、7月、10月、1月水質調査を実施しています。河川における水の汚れの度合いを示す BOD 生物化学的酸素要求量は12地点中11地点において年4回の平均値が環境基準値を下回り、おおむね良好な結果でした。海域における水の汚れの度合いを示す COD 化学的酸素要求量は全調査地点において年4回の平均値が環境基準値を下回り良好な結果でした。調査結果の詳細は区ホームページをご覧ください。環境基準は生活環境の保全の上で維持されることが望ましい目標値であり、水域類型ごとに異なります。水のきれいな川を目指して、近年河川の BOD と海域の COD の平均値は良好な状況で推移しています。これからもさらに川の水をきれいにするために、河川にゴミを捨てない、食器についた油汚れは、拭き取ってから洗い、洗剤の使用を少なくするなど、皆さんの地球環境保全への取り組みをお願いします。問い合わせ先、環境保全課調査係、電話3647-6148、ファクス5617-5737。14、令和4年度、河川大気中の有害化学物質の調査結果、すべての調査地点で環境基準より低い値。区では、環境中のダイオキシン類とベンゼンを定期的に調査して、 汚染状況の把握に努めています。今年度の調査結果は次の通りでした。詳細は区ホームページをご覧ください。河川のダイオキシン類、水質及び低質、ヘドロ、中のダイオキシン類濃度について、10月に5地点を調査した結果、水質、低質ともに、すべての地点で環境基準値よりも低い値でした。令和4年度ダイオキシン類調査結果、単位は水質がピコグラム TEQ パーリットル、低質がピコグラム TEQ パーグラム。ピコグラムパーリットルは、水1リットル中に1兆分の1グラム含まれていることを示す。ピコグラムパーグラムは、低質1グラム中に1兆分の1グラム含まれていることを示す。TEQ は、ダイオキシン類の量を最も毒性の強いダイオキシンに換算した値。調査地点、水質、低質の順に読みます。西深川橋、0.086、34。黒船橋、0.080、28。篠ノ目橋、0.068、97。新海橋、0.097、25。葛西橋、0.18、27。平均値 0.10、42。環境基準、水質1以下、低質150以下。大気中のベンゼン。自動車排出ガスを主要な発生源とする大気中のベンゼン濃度について、夏季9月及び冬季12月に3地点を調査した結果、環境基準値よりも低い値でした。短期間の測定のため参考比較となります。3地点の調査地点ごとに、沿道及び道路から約25メートル離れた降灰地の2箇所を測定しました。濃度を比較すると、沿道が降灰地より高くなる傾向があります。令和4年度ベンゼン調査結果、単位はマイクログラムパー立方メートル。マイクログラムパー立方メートルは、大気1立方メートル中に100万分の1グラム含まれていることを示す。調査地点、夏季、冬季、平均値の順に読みます。見つめ通り、沿道 0.89、1.4、1.1、降灰地 0.68、1.4、1.0、晴海通り、沿道 0.77、1.6、1.2、降灰地 0.77、1.4、1.1。京葉道路、沿道 0.69、2.0、1.3。降灰地 0.57、1.8、1.2。環境基準、参考比較、夏季、冬季、平均値ともに3以下。問い合わせ先、環境保全課調査係、電話3647-6148、ファクス5617-5737。15、お知らせ。区立自転車駐車場における自動二輪車の利用受け入れを拡充。門前仲町黒船橋自転車駐車場、門前仲町 1-1 先。亀戸駅北口第3自転車駐車場、亀戸 1-41-2 で、原付2種、総排気量 125cc 以下の自動二輪車の一時利用を開始します。開始日、4月1日土曜、利用料金、門前仲町黒船橋自転車駐車場、24時間200円、最初の1時間は無料。亀戸駅北口第3自転車駐車場、日額200円。日付をまたいで利用する場合には、 2日分の利用料金がかかります。問い合わせ先、交通対策課自転車対策係、電話 3647-4789、ファクス 3647-9287、江東区防災会議傍聴できます。江東区防災会議を開催します。傍聴を希望する方は直接会場へお越しください。主に江東区地域防災計画骨子案について審議します。日時3月22日水曜15時から。場所江東区文化センター3階レクホール東洋 4-11-3。 対象定員10人、区内在住の方を優先し抽選。申し込み、当日14時30分までに直接会場へ。問い合わせ先、防災課防災計画係、電話 3647-9584、ファクス 3647-8440。 令和5年度分区民交通障害保険申し込みは3月31日金曜までに。令和5年度分保険期間令和5年4月1日土曜0時から令和6年3月31日日曜24時の加入受付を行っています。申し込み締め切り後の加入はできませんので、希望される方は早めにお申し込みください。引き受け保険会社、損害保険ジャパン株式会社、東京公務開発部営業開発課、電話 3349-9666、締め切り日3月31日金曜、申し込み、区内金融機関、ゆうちょ銀行郵便局、地域振興課、区役所4階26番、なお、地域振興課窓口は混雑しますので、できるだけお近くの区内金融機関等をご利用ください。問い合わせ先、地域振興課地域振興係、電話 3647-4962、ファクス 3647-8441。 区民葬儀券を発行しています。区民葬儀は、一定の仕様で標準的な葬儀を区民葬儀取扱い指定店が行うものです。祭壇料金、霊柩車、遺骨収納容器、火葬料金の4項目について、23区統一の協定料金で行います。なお、区民葬儀に含まれない経費がありますので、取扱い指定店にご相談ください。区では利用を希望する方に、区民葬儀券を発行しています。協定料金や取扱い指定店の連絡先などの詳細は、区ホームページ、区民課戸籍係、区役所2階1番、各出張所、豊洲特別出張所にある区民葬儀のパンフレットをご覧ください。利用方法、取扱い指定店へ直接申し込んだ後、区民課戸籍係へ死亡診断書、死亡届を提示して、区民葬儀券の交付を受け、取扱い指定店へ渡してください。問い合わせ先、区民課戸籍係、電話 3647-3163、ファクス 3647-9244。 国民健康保険料、後期高齢者医療保険料の納付をお忘れなく。国民健康保険料、後期高齢者医療保険料は、加入者の皆さんが病気や怪我をした時の医療費などに充てられる貴重な財源となっています。各月月末の納期までに納付をお願いします。口座振替は納め忘れがなく、支払いの手間が省ける安心で便利な納付方法です。ご希望の方には、口座振替依頼書と、返信用封筒をお送りしますのでご連絡ください。また、医療保険課保険料係、区役所2階8番、および各出張所窓口では、キャッシュカード、一部金融機関に限ります。で、口座振替の申し込みができます。 保険証とキャッシュカードをお持ちください。特別徴収、年金からの引き落としから口座振替への変更手続きができるのは区役所のみです。届出日により直近の特別徴収が中止とならない場合があります。申し込み、医療保険課保険料係、電話3647-3169、ファクス3647-8443。司法書士による法律、登記等、相談、4月。不動産の相続登記が、令和6年4月1日から義務化されます。日時、場所。1、4月5日、水曜、江東区文化センター、東洋 4-11-3、6階第5会議室。2、4月19日、水曜、江東区文化センター、5階第8会議室。1、2、いずれも、14時から16時、1人20分、開始時間の15分前に入室。定員各20人、申し込み順。予約状況により、当日受付か。費用、無料。内容、相続、遺言、登記等、贈与、成年後見、不動産登記、株式会社等の設立、役員変更、金銭問題等。申し込み、3月15日水曜8時30分から、広報校長課校長相談係、区役所2階22番に電話または窓口で、電話3647-4700、ファクス3647-9635。16、講座催し物。認知症カフェ、流れ星。認知症の方や家族、認知症に関心のある方、どなたでも参加できる認知症カフェです。日時、4月1日土曜10時から12時。場所、徳陽阿蘇花園1階、住吉 1-9-5。定員20人程度、申し込み順。空きがあれば当日参加も可。費用無料。申し込み、3月15日水曜から電話で、住吉長寿サポートセンター、電話3635-0646、ファクス3632-3617、高等図書館企画展示、レイチェル・カーソンの生涯とその著作。環境保護のパイオニアで、20世紀最大の環境提起の書と呼ばれた、沈黙の春の著者として有名なレイチェル・カーソン。沈黙の春出版から60年が経過し、現在もなお、温暖化などの環境問題は大きくなっています。そこで、レイチェル・カーソンの生涯と著作の紹介。沈黙の春から抜粋した言葉をパネルで展示します。日時、3月18日土曜から4月20日木曜。場所、高等図書館3階展示コーナー、南砂 6-7-52。費用、無料。問い合わせ先、高等図書館、電話3640-3151、ファクス、3615-6668。ホームページ、https://www.koto-lib.tokyo.jp。東洋図書館、解説付き16ミリフィルム、鉄道員上映会。1958年に公開された、イタリア映画鉄道員を16ミリフィルムで上映します。日時4月1日土曜14時から16時。場所教育センター第3研修室東洋 2-3-6。定員50人申し込み順。費用無料。協力東京都立多摩図書館。締め切り日3月31日金曜。 申し込み、3月16日木曜から東洋図書館、東洋 2-3-6 に電話または窓口で、電話3644-6121、ファクス3615-6669。中川船番所資料館、春の釣り具コーナー、渓流竿、ミュージアムトーク。1、春の釣り具コーナー、渓流竿。ヤマメ、イワナなどの渓流釣りに使用する江戸和竿を展示します。日時、3月14日火曜から5月21日日曜、9時30分から17時、入館は16時30分まで。監修、八谷伊佐夫。申し込み、当日直接会場へ。2、特別展、高等の農業ミュージアムトーク。特別展について職員が解説します。日時、4月15日土曜、13時から13時30分、14時30分から15時。対象、定員、小学生以上の方、各回10人、申し込み順。ただし、小学3年生以下は保護者同伴。申し込み、3月15日水曜から中川船番所資料館に電話または窓口で、1、2、いずれも、場所、中川船番所資料館、大島 9-1-15、1は3階展示室、2は2階展示室。費用、大人200円、小中学生50円、観覧料。問い合わせ先、中川船番所資料館。電話、3636-9091。ファクス、3636-9094。深川東京モダン館、鉛筆の会、話。1、鉛筆の会。日時、3月26日日曜15時から、会場14時30分。定員50人申し込み順。費用、予約2500円、当日2800円。内容、包丁、旗本の娘、お清、その2。出演、三遊亭鉛筆、ほか。2、話。日時、3月28日火曜14時から、会場13時30分。定員20人申し込み順。費用1500円。内容、お気軽講座と落語会モダン亭のコラボ、行くよ餅。出演、林家あんこ、龍沢淳。1、2、いずれも。場所、深川東京モダン館、門前仲町 1-19-15。申し込み、3月15日水曜10時から電話で、深川東京モダン館、電話 5639-1776、ファクス 5620-1632、ホームページ https://www.fukagawatokyo.com/、e メール info@fukagawatokyo.com。 パークヨガ、有明ガーデンの芝生広場で行います。青空のもと、みんなでヨガを楽しみましょう。日時、3月26日、日曜、13時から14時、雨天中止。場所、有明ガーデン、有明 2-1-8。対象、定員、小学生以上40人、申し込み順。最小最高人数20人。費用600円。申し込み、3月15日水曜9時から健康スポーツ校舎ホームページ、または有明スポーツセンター、有明 2-3-5 に電話窓口で、電話 3528-0191、 ファクス 3528-0192、 ホームページ https://www.koto-hsc.or.jp/。 リフレッシュヨガ教室、心を整えるヨガ教室。1、リフレッシュヨガ教室。心も体もリフレッシュ。初心者の方も大歓迎です。日時、4月13日から7月13日の木曜、5月4日を除く全13回。13時50分から14時50分。15時10分から16時10分。対象、定員。16歳以上の健康な方、各回13人。区内、在住、在勤、在学の方を優先し、抽選。費用、9750円。2、心を整えるヨガ教室。ヨガのアーサナを使い、ヨガ哲学や呼吸法などを学びます。日時、4月18日から7月11日、火曜、全13回、11時から12時15分。対象、定員。ヨガ経験のある16歳以上の健康な方、13人。区内在住、在勤、在学の方を優先し、抽選。費用、15,600円。持ち物、マット、貸し出しあり。ヨガブロック、ベルト、貸し出しなし。1、2、いずれも。場所、潮見野球場、定休場、クラブハウス内会議室。潮見 1-1-1。締め切り日、3月27日、月曜、必着。申し込み、高等スポーツ施設運営パートナーズホームページ、または往復はがきに、1、教室名、1. リフレッシュヨガ教室は希望時間も、第2希望まで。2. 氏名、振り仮名。3. 住所。4. 電話番号。5. 年齢。6. 性別。7. 区内、在勤、在学の場合は、勤務先、所在地、学校名。8. ヨガ歴。9. マット貸し出しの要不要を記入し、郵便番号 136-0081、 夢の島 1-1-2、 夢の島競技場内屋外スポーツ施設事務所へ。なお、往復はがきには返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 3522-0846、 ファクス 3522-0855、 ホームページhttps://www.di-ksp.jp/。 夢スタアスリートクラブ。基本技術習得から健康増進、初心者から上級者まで楽しめる陸上競技教室です。日時、4月14日から6月30日の金曜、5月5日、6月16日を除く全10回、18時30分から20時30分。場所、夢の島競技場、夢の島 1-1-2。 対象、定員、小学4年生以上の健康な方30人、抽選。費用、高校生以上5000円、小中学生2000円。締め切り日、4月7日金曜。申し込み、高等スポーツ施設運営パートナーズホームページで。問い合わせ先、屋外スポーツ施設事務所。電話 3522-0846、 ファクス 3522-0855、 ホームページ https://www.di-ksp.jp/school。 豊洲 SDGs クラブ。植物を育てたり、 土に触れたりする体験を通して、植物、土、生き物が関わり合って共存していることを親子で学び、ここ数年でよく耳にする SDGs を豊洲公園で体感しましょう。日時、4月8日、5月13日、6月10日、7月1日、8月5日、9月9日、土曜全6回、13時30分から15時。場所、豊洲公園内パークセンター裏、豊洲 2-3-6。対象、定員、全6回すべて参加できる子供1人と親1人で、10組20人、申し込み順。費用6000円、初回参加時に現金。申し込み、3月15日水曜からメールに、1、イベント名、2、親子の氏名、3、電話番号を記入し、豊洲ぐるりパークセンターへ、電話3520-8819、ファクス3520-8829、ホームページ、https://toyosugurui.jp。 e-mail event@toyosugurui.jp。 立川河川敷公園フットサルスクール無料体験。現役 F リーガーが指導します。日時、3月から4月の月曜、火曜、木曜。月火ビギナー、3歳から小学1年生、15時30分から16時30分。月火ミドル、小学2年生から小学4年生、16時30分から18時。月火アッパー、小学4年生から小学6年生、18時から19時30分。木ミドル、小学2年生から小学4年生、16時から17時30分。木アッパー、小学4年生から小学6年生、17時30分から19時。場所、立川河川敷公園フットサル場。亀戸 6-33-10。費用無料。申し込み、電話またはメール、立川河川敷公園ホームページで。問い合わせ先、立川河川敷公園管理事務所、電話 5875-1771、 e-mail info@tatekawa-reverbed-park.jp。立川河川敷公園ホームページ、体験申し込みフォームの二次元コードがあります。
17、保険。30代のための検診、生活習慣病予防検診4月分。日時、場所、次の通り。城東保険相談所、郵便番号 136-0072、大島 3-1-3。電話 3637-6521、 ファクス 3637-6651。 検査日時、4月11日火曜9時から。結果日時、4月28日金曜13時30分から。深川保健相談所、郵便番号 135-0021、 白川 3-4-3-301、 電話3641-1181、ファクス 3641-5557。 検査日時、4月5日水曜13時10分から。結果日時、4月18日火曜13時20分から。深川南部保健相談所、郵便番号 135-0051、 枝川 1-8-15-102、 電話5632-2291、ファクス5632-2295。検査日時、4月7日金曜12時45分から。結果日時、
4月21日金曜13時30分から、城東南部保健相談所、郵便番号 136-0076、南砂 4-3-10、電話 5606-5001、ファクス 5606-5006、検査日時4月7日金曜9時から、結果日時4月21日金曜13時から、対象定員、検診日現在30歳から39歳の区内在住の方、各会場25人、抽選。最近1年以内に受診された方はご遠慮ください。費用無料。内容、血液、尿検査、腹囲測定など、締め切り日、3月20日月曜、必着。申し込み、東京共同電子申請届出サービス、パソコンのみ、またははがきに、1、検診名、2、氏名、振り仮名、3、住所、4、電話番号、5、年齢、6、生年月日、7、性別を記入し、希望する保健相談所へ郵送、または窓口で、重複申し込み不可。問い合わせ先、各保健相談所管理係。ホームページ、https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/。18、観光所。隅田川流域、河川整備計画を変更。東京都では、地域の皆さんや学識経験者のご意見を伺い、隅田川流域、河川整備計画、平成28年6月を変更しました。主な変更点は、地震、津波等に対する安全性の向上に関することです。閲覧場所、東京都建設局河川部、東京都第五建設事務所、東京都建設局ホームページ、https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp でも閲覧できます。問い合わせ先、東京都建設局河川部計画課、電話5320-5413。若洲ゴルフリンクス、ゴルフアカデミー、ジュニアスクール。ジュニア初級者を対象とした PGA、LPGA 会員によるレッスンです。日時、4月から6月の水曜、木曜、金曜のいずれか週1回、全9回。17時から約1時間。場所、若洲ゴルフリンクス練習場。若洲 3-1-2。対象定員、小中学生15人申し込み順。費用無料。申し込み、3月18日土曜から電話で若洲ゴルフリンクス練習場。電話、3522-3370、13時30分から16時。自衛官等募集。募集種目、次の通り。種目、区分、対象、試験日、一次試験、受付期間の順に読みます。幹部候補生3区分。一般、大卒程度。令和6年4月1日現在。22歳以上、26歳未満。20歳以上、22歳未満は大卒、見込み含む。修士課程修了者など見込み含むは28歳未満。一般、引率者。令和6年4月1日現在、修士課程修了者など見込み含むで20歳以上28歳未満。薬剤科、歯科。令和6年4月1日現在、専門の大卒、見込み含む、20歳以上30歳未満。薬剤科は20歳以上28歳未満。以上3区分、 第1回試験日、4月22日土曜、23日日曜。なお、23日日曜は非行要員のみ。受付期間、4月14日金曜、必着。第2回試験日、6月24日土曜、非行要員を除く。受付期間、6月15日木曜、必着。一般層候補生、陸海空。採用予定月の1日現在、18歳以上、33歳未満。32歳は採用予定月の末日現在、33歳に達していない方。試験日、5月19日金曜から28日日曜、いずれか1日。受付期間、5月9日火曜必着。自衛官候補生、陸海空。採用予定月の1日現在、18歳以上、33歳未満。32歳は要確認。試験日、受付時に通知。受付期間、年間を通じて。予備自衛官補、一般。令和5年7月1日現在、18歳以上、34歳未満。予備自衛官補、技能。令和5年7月1日現在、18歳以上で国家免許資格等を有する方。資格により53歳未満から55歳未満。一般、技能、いずれも、試験日、4月8日土曜から23日日曜、いずれか1日。受付期間、4月6日木曜、必着。試験会場、都内、後日通知。申し込み、自衛隊高等出張所にある願書、ホームページからも入手か、に必要事項を記入し、郵便番号 136-0071、亀戸 1-8-9、岩上ビル2階、防衛省自衛隊東京地方協力本部高等出張所に郵送または持参。電話、ファクス 3685-2002、ホームページ https://www.mod.go.jp/pco/tokyo/kou/tou/ 新木場公園、8歳児やキャンプ時に役立つ備えるキャンプ体験。火起こし焚き火体験や8歳児に役立つジップ付き袋を使ったご飯炊きなどを楽しく体験できるイベントです。詳細はホームページをご覧ください。日時、3月19日日曜11時から15時。場所、新木場公園バーベキュー広場。新木場2。費用、100円から300円。コンテンツ体験費用。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、新木場公園バーベキュー広場イベント問い合わせ係。電話 090-8813-4670。 ホームページ https://www.herofield.com/bbq/shinkiba/email bbq-shinkiba@herofield.com 19その他電話リレーサービス説明会体験会手話通訳者配置あり。電話リレーサービスは令和3年7月から公共インフラとして提供が開始された聴覚や発話に困難のある人、聞こえない人と聞こえる人を電話で双方向につなぎ、通訳オペレーターが手話や文字、音声を通訳するサービスです。利用には事前登録が必要ですので、対面で説明や登録をサポートする説明会を開催します。日時3月28日火曜14時から16時。場所、高齢者総合福祉センター、 第1から第4研修室、東洋 6-2-17、対象定員、区内在住在勤在学、または区内の施設に通所入所する聴覚障害者の方と、そのご家族など30人、申し込み順。費用無料。内容、電話リレーサービスの紹介、無料体験、登録サポート。持ち物、スマートフォン、身体障害者手帳。身体障害者手帳をお持ちでない方は、カスタマーセンターまでお問い合わせください。締め切り日、3月27日月曜。申し込み、3月15日水曜からファックスまたはメールに。1、3月28日火曜参加。2、氏名。3、ファックス番号またはメールアドレス。4、電話リレーサービス登録希望の有無を記入し、日本財団電話リレーサービスカスタマーセンターへ。ファックス 6275-0913。電話 6275-0912。9時30分から17時。e メール event@nftrs.or.jp。プチ高等産業祭り。区内企業、団体等による人気商品の展示即売会を開催します。出展者厳選品、お買い得品を多数ご用意しています。ぜひご来場ください。日時、3月18日土曜10時から16時。場所、産業会館、東洋 4-5-18。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、一般社団法人、東京都高等産業連盟。電話、3699-7777。ホームページ、https://koto-sangyourenmei.or.jp。 講演会、腸が決めて、心と体の元気アップ講座。うんちチャートを用いた健康状態のチェック方法などをお伝えします。日時、3月26日日曜、13時30分から15時。場所、総合区民センター7階第5会議室、大島 4-5-1。定員50人、先着順。費用無料。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、江東区人友会、三浦。電話、080-3390-8828。20、江東区内の子ども食堂、子どもたちの笑顔のために活動中。子ども食堂とは、子どもが一人でも安心していける、無料または定額の食堂です。一人でご飯を食べるときや、家の人の帰りが遅いとき、子供の居場所として、温かいご飯を楽しく食べられるよう活動しています。お弁当や食材を配布している食堂もあります。活動形態を変更している食堂もありますので、開催参加方法等の詳細は、事前に各食堂にお問い合わせください。ナンバー、名称、住所、連絡先の順に読みます。1、グリーンタイガー子ども食堂。亀戸 4-21-18、亀戸北地区集会所。e メール、info@greentiger.jp。2、亀戸ふれあい食堂。亀戸 9-33-2-101、亀戸ふれあいセンター。電話 5609-8822。 e メール kameido-furei@foryou.or.jp。 3、高等中学生勉強会。亀戸 7-41-16、 青少年交流プラザ。電話090-2161-1963。 e メール usausa@js5-net.ne.jp 4. 積み木子ども食堂大島 7-41-4 来州県電話3638-2734 E メール ume.0128@iclood.com 5. 高森食堂森下 3-12-17 高森地区集会所 E メール takamori.tsumugi@gmail.com 6. 佐賀町パパス子ども食堂佐賀 1-16-6 1階電話090-4432-1666 E メール sagacho-papas@outlook.com 7. 門中子ども食堂深川 1-11-4 2階電話 6458-5420 E メールmonnakakodomo@gmail.com 8. 深川姉子屋健康&食育子ども食堂深川 2-6-2 泉屋ビル1階奥 E メール anegoyadesu@gmail.com 9. ボタン子ども食堂。ボタン 3-6-5。ボタン町商店街会館2階。E メール botan.kodomo.syokudou@gmail.com 10. おやつの家。東洋 1-12-1。老人給食サービス内。電話 3615-1327 E メール tezukuri@crocs.ocn.ne.jp 11. 下町子供ダイニング東洋 2-2-20 東京 YMCA 東洋町コミュニティセンター電話3615-5565 E メール toyocomu@tokyomca.org 12. 東洋子ども食堂スマイル東洋 4-11-1 東洋東地区集会所2階電話 5875-0856 ただしこの電話は地区集会所の番号のため、開催日以外は出られません。E メール、kodomoshokudou@cpost.plaa.or.jp 13. 南砂子ども食堂。南砂 4-3-12。電話。0807898-0217 14. 砂町よっちゃんち子ども食堂東砂 7-9-13 電話 090-7831-5609 E メール sunamachi-kodomo@gmail.com 15. 子ども食堂ヤミー枝川 1-6-18 枝川西地区集会所 E メール kodomoyummy@yahoo.co.jp 16. 食育カフェエデン豊洲5丁目 E メール edennokuni@gmail.com 17. 辰巳子ども食堂 辰巳一丁目辰巳団地内。電話 080-7898-0217。 18、民津区東雲親子食堂。東雲 2-1-22、キャッスルビル東雲2階3階。みんなの未来をつくる保育園東雲。電話 6380-7421。 E メール minutesuku-shinonome.org.jp 19、無印良品東京有明子ども食堂。有明 2-1-7、有明ガーデン。電話 6380-7818。 20、有明光食堂。有明 3-7-18、2階。キッズルーム、光有明園内。電話 080-7896-8575。 E メール info@hikari288.com。 なお、寄付やボランティア、その他運営にご支援いただける方は、各食堂へお問い合わせください。問い合わせ先、子ども家庭支援課、子ども家庭係。電話 3647-9230。 ファクス 3647-9196。 21、江東区文化観光ガイドがご案内、街歩きイベントツアー。4月5日水曜から8日土曜、有明、青海、春の花いっぱい散歩。今回は湾岸エリアの春めく季節に合わせて街歩きツアーを開催します。花と緑と水に囲まれ咲き誇る桜と色とりどりのチューリップのコラボレーションがとても魅力的なシンボルプロムナード公園を文化観光ガイドの解説とともに楽しく街歩きをしてみませんか。街歩き終了後は東京港リエを見学できます。日時4月5日水曜から8日土曜、確日13時30分出発、雨天決行。集合臨海線国際展示場駅前、出発時間の10分前までに集合。対象定員2時間程度の街歩きができる小学生以上の方、確実30人。抽選結果は3月31日金曜までに連絡。1組3人まで。小学生は要保護者同伴。費用、中学生以上500円。保険代ほか。小学生無料。ガイドコース。臨海線国際展示場駅前集合。センタープロムナード。有明聖火台。夢の大橋。東京テレポート広場。セントラル広場。ウエストプロムナード、300品種の見本園、東京港リエ、概要説明後解散、解散後自由見学。締め切り日、3月23日木曜、喫着。申し込み、江東区観光協会ホームページ、または往復はがきに、1、イベント名、2、参加希望日、複数日の申し込み不可、3、申し込み者氏名、申し込み者、同行者を逆にしての重複申し込みは無効。4、住所。5、電話番号。6、年齢層。7、同行者氏名、2人までを記入し、郵便番号、135-0016、東洋 4-5-18、産業会館内、江東区文化観光ガイド事務局、江東区観光協会内へ。なお、往復はがきの返信用にも、ご自分の住所、氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 6458-7410、 ファクス 6458-7420、 ホームページ https://koto-kanko.jp。22、頑張る小中学生コーナー。全国中学校柔道大会、女子40キロ級優勝。伊藤雫さん、深川に中1年。昨年度、 全国小学生学年別柔道大会の出場権を獲得していたものの、コロナの影響で大会が中止になり、悔しい思いをした伊藤さん。中学生で全国大会出場することを目標に、毎日稽古に励んできました。練習したことを試合で発揮でき、日本一になることができて、本当に嬉しいです。今後の目標は、全国大会で3連覇することで、将来は日の丸をつけて海外でも活躍できる選手になりたいです、と力強く答えてくれました。東京都スポーツ少年団交流大会、優勝。城東ミニバスケットボールクラブ。コミュニケーションを取りながら、毎回全力で練習に取り組んでいる皆さん。キャプテンの畑野くんは、まずは都大会優勝を目標にし、コツコツとチームで頑張った結果、優勝できて嬉しいです。監督、コーチが強豪チームとの練習試合をたくさん組んでくれたことで、今のチームがあるんだと思います、と話してくれました。東京都中学校総合体育大会、準優勝。深川一中男子バスケットボール部。入学時からコロナ禍で思うように練習できず、大会が中止になったりと、苦しい時期が続く中、できることをひたむきに取り組んできた皆さん。新人戦で悔しい思いをしたので、チーム作りと練習に励みました。準決勝では強豪校を破って、深川一中初となる決勝の舞台に立つことができ、本当に嬉しいです、と話してくれました。問い合わせ先、広報係。電話 3647-2299。以上で、江東区声の広報、令和5年3月11日号を終わります。